今日はダニエル書2章です。このところには夢の解き明かしのことが語られています。一節にネブカデネザルは何度か夢を見たとあります。昔の時代においてはその夢の中に神様が御業を示されるということがあったわけです。彼は心が騒ぎ眠れなかったとあるわけです。彼のような偉大な権力を持った者でも心が騒ぎ眠れない、そういう時があるわけです。彼は2節を見ると呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで王にその夢の意味を告げるように命じた。彼自身その夢の内容が理解できない、それでもって夢を解き明かせることのできる者たちを集めるということをしたわけです。カルデア人とあるわけですけれども、これはバビロンに住んでいる人たち、そして特にそういう知恵に長けた人たちであったのではないかと思います。4節を見るとそのカルデア人たちがその夢をしもべどもにお話しくださいと言ったわけです。どういう夢を見たのか、そしてそれで解き明かしをすると言ったわけですけれども、なんとネブカドネザルは5節を見るともしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければお前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となると、そのように言ったわけです。これはもう無茶な注文です。どんな夢を見たのかそれまで言えということはもう普通の人間にできることはできないわけです。ですから、10節見るとカルデア人たちはこの地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません、そう答えたわけです。そして11節を見ると憎なる者と住まいを共にされない神々以外にそれを王の前に示すことができる者はおりません、もうそう答えるしかなかった。もうこれは人間の力ではできない、もうできるのは神だけだ。なんとネブカデネザル王は12節を見ると怒り大いにたけり狂いバビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。そしてこのことはダニエルたちにもその影響が及ぼされてきたわけです。14節を見ますとダニエルはこのやってきた王の親衛隊長ある欲に知恵と思慮深さを持って応対した。彼は決してこのことに対して恐れることなく沈着冷静に行動を取ることができたわけです。そして16節を見るならばしばらくの時を与えてくれるように願った。じゃあその時間何をするのか、17節見るとダニエルは自分の家に帰り自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。そしてこのことを知らせてどうするのか、18節の終わりを見るとこの秘密について天の神に憐れみを請うためであった。神に憐れみを請う、それは祈るということであったわけです。この4人の若者たちは心を合わせてそして神様に祈り求めていく。この4人は特に信仰の優れていたユダヤ人たちであったであろうと思われるわけです。4人には素晴らしい知恵理解力そうしたものが与えられたんですけれども、特にダニエルには夢を解くその力が与えられた。ですから19節にダニエルは天の神を褒めたたえた。そして20節のところには感謝の祈りの言葉が出てくるわけですけれども、特に21節のところを見ると神は季節と時を変え王を廃し王を立てる。この世には王が力を誇って国を建てていくわけですけれども、またそれは滅んでいってしまう、そういうことを彼はこの祈りの中で言っているわけです。22節に神は 隠されていることを明らかにし、夢をネブカデネザルは見たわけですけれども、しかしそれを理解することはできなかった。その中に神様の真実が隠されていて明らかにされる。23節には、私の父祖の神を、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。もう完全にその意味が理解できた。そして25節を見ると、王の親衛隊長アルヨクがユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。そしてダニエルを紹介したわけですけれども、28節にダニエルは、天に秘密を明らかにする一人の神がおられますと、はっきりと彼は言ったわけです。秘密を明らかにする一人の神、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。そして彼はその見た夢を語っているわけです。31節には巨大な像が現れました。そして32節に、その像は頭は純金、胸と両足は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄っていうふうに彼は語ったわけですけれども、38節を見ると、あなたはあの金の頭です。ネブカデネザル王が金の頭、そしてそれはバビロン帝国のことであるわけですけれども、39節にはもう一つの国が起こる。それはそれに後に続くメドペルシャのことであり、第三の聖堂の国というのは、これはアレクサンダーが率いるマケドニア、ギリシャのことであろうと思われるわけです。40節に出てくる第四の王国、鉄のように強い国、これはローマを表しているだろうと考えられるわけです。そしてその後41節のところに、足と足の指、一部が陶器師の粘土、一部が鉄、その後ヨーロッパに起こる列強国を指しているだろうと考えるわけです。しかし問題は44節のところに、天の神は一つの国を起こされます、その国は永遠に滅ぼされることがなくとあるわけですけれども、この一つの国、そして45節には、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。その一つの石がもう転がり落ちてきて、もうすべてのものを粉々に砕いてしまう。おそらくこの一つの石っていうのは再臨のキリストであろうと考えられるわけです。もうすべてのものを粉々にし、そして一つの国が起こっていく。おそらくそれは後に表される千年王国のことではないかと考えられるわけです。神様が王を廃し王を立てる、すべては神の御手の中にあるということです。46節に、それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルを廃したとあるわけです。47節には、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。彼はひれ伏し、そしてまた誠の神を知るということになったわけです。イコールそれで信じたということではないかもしれません。しかし神様はダニエルを通してその不思議な夢を解き明かし、そしてこれからの起こる時代のことを語られたということであったわけです。48節を見ると、そこで王はダニエルを高い位につけ、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせてとあるわけですけれども、これはエジプトのヨセフに匹敵することではなかったかと思います。ヨセフもこの 夢を解き明かして彼はエジプトの宰相となった。そしてなんとこのダニエルがバビロン全州を治めるものとなった。本当に神様のなされることは不思議なことであり、そして必ず勝利を与えてくださる、語られたごとくに必ずなるということを私たちは知り、そしてまた聖書の言葉を信じて神様に従うものとさせていただきたいと思います。